どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP グレジャパン大宮さん、ワーワー太田信也さんとお届けします。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、先週はねモルック&ピクニックモルピー、まあ、キーは1割だったという太田さんからのご指摘はございましたけれどもね、振り返りということで、様子を聞いていただきましたが、今週もお二方とお届けしていくんですが、今週はですね大道さんからちょっと話したいお話があるということで、大歓迎です、そういうお話
いいですか？
うんうん、何ですか何ですか？
これはね、ちょうどこの放送日、私4月1日を過ぎないと言えないことだったので、
はいはい、
このタイミングで言いたいことあると思ったんだけど、
はいはい、
ちょっと待ってくださいね、言う前に梨央さんと太田で10分ぐらい予想大会
します。はい、やりましょうやりましょう。7月1日7月1日を
1日に、はい、そう言っちゃいけなかったことだったんです
けど、ミュウさん、MVP クリエイティブジャパン、ついに東京進出じゃん。
これはですね、大海恵美、移住するです。
あ、当たってるじゃないですか。
移住です。
ほんとだ。どこに？
これ、北竜町っていう、ひまわりで有名なとこ知ってるか？日本一ひまわり。
北竜町。はい。
町民1500人しかいないけど、
はい、
その夏だけ20万人来る、ひまわり200万本、はい、ここに4月1日から移住することになりました。旭川行く途中で、札幌から旭川行く途中のちょっと左側にそれる感じで、これ120キロぐらいのとこなんですけど、そこに、
はい、120キロ、
はい、だから車で2時間ぐらい、
うん、そこで、うん、
子供たちが、まあ、ちょっと大きめの10歳から18歳ぐらいの子供たちのが使えるラボを作ることになって、クリエイティブラボみたいな、
はいはい、
館長になった。
すごい、館長
としていくことになって、
はい、
これね、大見さんそれをやってくださいって言われたわけではなく、
なく、
うん、私がこの館長を見つけたのは、うん、情報を見つけたのはインスタのストーリーの広告やばくない？ターゲティングされてる、めっちゃ。それ3月のまず本当に月末3月30日ぐらいに流れてきて、うん、館長を募集しますここで、
はいはいはい、
まず私北竜町ってどこにあるか知らなかったんです北海道のひまわりも見たことなくて、で調べたらそんなにここが遠くないところで、そのラボ、だから 3D プリンターとかレーザーカッター UV プリンター、いろんなデジタル機器を使ったクリエイティブラボみたいな、町民の子供たちに向けたものを作って商品開発して売るみたいな、館長募集したんですよ。これを見た時に、私のことと思って私のことと思っちゃって、で私家建てて2年しか、まだ2年経ってない、事務所建ててまだ1年経ってないんですよ、
はい、
これをなのにもうこれ見て行きたくてしょうがなくなっちゃって、すぐオンライン説明会に応募して、
うん、
でちょうど募集した初日に気がついたので、で説明会まで10日ぐらいあったんですけど、オンライン説明会は50人ぐらいいたんですよね。それは地域おこし協力隊ってよくいろんな地方にあるじゃないですか。そのシステムみたいのを使ってるものなので、大きい都市からしか行けない、これが不思議な感じで、だから小さい町から小さい町の人は行けないんですよ。これ意味わかりますか？規模が大きい、こういう都市から、うん、都市からそういう人たちが小さい町に入って、そこと関係人口を作るみたいなこうやり方なので、うん、小さい町の人が小さい町の人に行くっていう採用の採用方法しなくて、はいはい、自分のいる町がとっても関係あるっていう感じ
です、
う
ん、はいはい、
それであとはそのだいたいそういう採用するアナリストって20代30代じゃないですか。今58歳の私を採用するかっていう、私はやりたい、多分やってきたことも 3D プリンターとか使える商品開発もできるなと思ったけど、年齢めっちゃ壁だなと思いつつ、 やりたい欲がすごすぎて、あのを説明会聞いて、何でしょう、なんか面接の応募用紙の他に添付資料、他にポートフォリオ的なのがあれば A4 1枚って書いてるのに10枚ぐらいつけてだってもう書きたいこと千番するだけで大変だから
1枚って言ってるのに、
1枚って言ってるのにもうそれでも選んで
溢れる思いが
書いて、溢れる思いとやってきた実績はやっぱ あるので、
それはそうです。
はい、あとここにはそのなんか町づくり会社とかいっぱい入ってるんですけど、なんかまあそこの人たちとかみんな話し合いながら選んでくれたみたいな感じで決まって今、7月1日です。5月の末に決まって6月今準備期間なんですけど、準備期間なんですけどもう全然仕事すごいしててやばい仕事しててあ、でも引っ越しを
これまでのお仕事ももちろん持っていくんですよ。
あ、そうです。それで、あのこっちに会社はあります。で、会社ではふるさと納税通ったばっかりなので、札幌ので、あの札幌の企業としてふるさと納税とかもやんなきゃいけないんですけど、さすがにやっぱ3分の2ぐらい、その時3分の2はそっちにいなきゃいけないので、あの残り3分の1札幌になるじゃないですか。なので仕事をちょっとブラッシュアップしたんですよ、6月は。あのすごく見直して、売れてるもの、なんかそんなに売れてるものと売れてないものを分けて、私じゃなくてもいいものだったり、あのできるようにみんな、なんかこれやってみたい人みたいな探したりして、あのあとはこの残りの10日間ぐらいこっちにいる間に熊の置物とかね、いっぱい売ってるじゃないですか。この製造が賄えるのかってい こう試したりしてたんですよ。3日間死ぬほどクマ作ったら何個作れるのかなとかねあの集中してどのくらいできるのかなと思ったらめちゃくちゃ作れて、私今まで毎日忙しいって言ってたの何だったんだろうと思ってなんかこう環境変えるって大事だなと思いました。なんか
家もだって
借りる、
探さないと。
あ、そうです。それで今ね、その北竜町っていうところが小中、小学校と中学校を一緒にする大きい施設を作ったり、あのすごい お金が動いてるんですよね。お金も動いてるし、施設作ったりでいっぱい人が入ってきてて、もう なぜ1500人しかいない、半分 45% 70歳以上みたいな感じなんです。子供100人ぐらいしかいなくて、そしたら住むとこもないんですよ、そのいっぱいあの住まなきゃいけないけど、あの民間も全部埋まってる、あとは公営住宅に入れてもらうしかないんですけど、私すごい雪のこと聞いたんですよ。あの除雪どうなってますかとか、排雪どうなってますかって、そしたらあの雪のことすごく気にしてらっしゃったみたいなのでって言って、あの高齢者用のバリアフリー住宅の平板をにあの当てがってもらって、
お
それがすごいんですよ。あの本当に8棟並んだ平屋で畑ついて、今の家より広いんですよ。全部でバリアフリーだから、全てね、あの車椅子の友達ももちろん全部こうスライドドアで全部だし、家の中全部フルフラットなので、なんかあの戸の下の敷居もないっていうか、間仕切りもないので、こうみんな来れんでみたいに今なっています。
行きます。
来て来て行きたい行きたい、
絶対行きましょうよ。この熊あるの写真見たらもう絶対
行き
た
い。すごい。
迷路も あるし、謎解きもあるんですよ、そのひまわり。
絶対楽しいやつだ。
北竜町のそこはひまり家って名前になってるんですけど、ひまわりの町だし、アトリエっていうのが一緒になってて、まあ、そういうものづくりって暇な時に思いつくよねみたいなのがみたいです。ひまわり家っていう名前、北竜町のひまわり家っていう子供たちが無料で使える施設、クリエイティブな、そこの館長なので、多分私がもうこれで死んでも、北竜町から花が出るなって思ったそういう問題じゃない
なんかいやーすごい巡り合っちゃいましたね。
そうです、
こりゃ、
はい、
すごい。
なんかその会社もこっちにあるし、仕事もこっちにはあるし、さ、この年で行ったり来たりできるのかなって考えた時に、やっぱり MVP クリエイティブジャパンでこのあと仕事をしていっても、あ、まあ行くんだけど、なんだろう、そこの助成金とかね、なんかお金があるとこと取引する間しか MVP の取引ってないんで、その相手からお金をもらうとかだけど、そのこのあと何をやるかって言ったら、大海恵美で名前を残していく選択肢の方がいいんじゃないかなと思って、その 58歳、今年59歳になるけど、館長として近江恵美としてこう3年間館長で行くじゃないですか。でその後3年は後輩を育てればいいのかななんて思って、で65歳になるでしょ。そしたら、まあ、製造業から脱却して、あの講演とか喋りで80歳まで働けるかなとか。
すごいライフプランが、
ライフプランを今75まで考えたんだけど80にした、うん、しゃべりで行けばいいかとか。
すごい。でその館長の仕事っていうのは、まあ、たまたま見つかったっていうか、たまたま巡り合っちゃったってことですね。そのなんか何かじゃあ違うことって探してたわけでもなかったわけ、ね、
あの本当にインスタのが朝開けるじゃないですか、うんまあ、ストーリーみんなの見てるじゃないですか、うんうん、そこにラボの館長を募集しています、 3D プリンターとか使って子供たちと、できない、なんだろう、できないなと思わないでやろうみたいなのと、これをみんなで商品開発して町の何かにしようみたいな感じだった、
うん、
読めば読むほど、あとそのちゃんとした要項までこう飛んでいくんですけど、そしたらそのラボの館長やんなきゃいけない、商品開発をしなきゃいけない、あと外部との、人脈で町にこう人をつなげていくみたいな、これどれ取っても全部できると思っちゃった項目見た時に私がやってきたことだなと思って、なんか挑戦っていうよりは、あのやってきたことがどういうことまで自分に、あのなんだろう、できるのかなっていう、なんか実力を試せるというか感じかなと思ったんですよね。それを見た時に、あのそういうターンに来たかなみたいな感じで、で結局この決まりましたって言ってから皆さんとこうやり取りしてるのを思ったら、今まで私ってやっぱり何やってる人か分かんない、まあ、説明するの大変、みんなも大見さんってどんな人って言われたら、うん、何としようみたいな感じだったけれども、そこに入ることで、あのやっと私を評価してくれる人ができたっていうか、例えば町の人はそれをやりたくても、その町づくりの人とかそれを仕切ってる人とか、まあ、いろんなとこから、全国各地から入ってるんですけど、町の人に、この人これできるからめっちゃいいですよ、この人にやってもらいましょうって、おそらくそういうのが入ったと思うんですよ。でそれ言ってくれる人と私出会わなかったら、私ずっと一生何やってるか分かんない人なんですよ、いろいろやってるから。だからとても良かったなと思ってます。あと狭いでしょ、その町全体を見ろとかじゃないから、館長やればいいから、会社と両立できるかなと思っている
すごいなんか本当にドラマの当て書きみたいな、大見さんの大見さんのための館長みたいな。
いや本当にちょっと行ってから聞きたいですね、この何でしょう、望む、
うん、
何でしょう、望む人物像みたいな、これ誰作ってこうまとまったのかを一番聞きたいなと思いました。
うん、
すごいな、
なんかチャット GPT にそれ入れたら大見恵美って出てきそうですって
なんかさ、 でもね、なんか、うん、だとしたら、その例えば私 3D 札幌って言っても私ヒットしないんですよ。違う会社の人たちがグッズとかでも出てきちゃって、私少しも上がってこないから、なぜかというといろんなことやってるから、ホームページもこう、うん、なんでしょう、それに集中してるホームページじゃないからヒットしないんですよね、
うんうん、
だからそういう広告で当たるしかなかったんじゃないか。もしすごく私が有名でやってることみんなに分かってたら、あの広告じゃないとこから声かかるじゃないですか。こういう募集があるけど大見さんぴったりじゃないって誰かが言ってくれるところだったと思うんですけど、うんうんうん、私の広告で、あと全員知らない人たちと出会うっていうのは、あの広告もすごいなと思ったなんかやすさん思い出した、急に思い出したけど、やすさんもたまたま何して働こうかなと思った時に、スーパーの壁紙のチラシで会社の募集で見て車椅子の世界に入ったって言ったから、些細な話ですよね、そういう出会いは。あとね、いろんな人募集するってから、もう太田さんも来たらいいよ、ほくれ
いいよ、
もうちょっと深く話したいですね伺いたいですね、その決断の裏側を。
いやあ子供、あとね、周りの人、私よく施設ちゃんも本当に心配してます、体が大丈夫って、その行ったり来たりとか、
うんうんうんうん、
その子のだって見つけたの5月とかでしょ、さっきの話。
あ、3月29日か、はい、
この3ヶ月でここまでこう
456
人生のなんか、
そうひっくり返りましたね、ちょっと だって今年ないでしょうかなと思って
。寄せた感じですよね。
そうですそうです。
その決断をどうやってやるか。
ガラッと変わった。だからちょっとこれなんか出会わなかったら私今日何してたんだろうって今日思いますよね。うっていう感じだけど、でもほら私今もうある程度年で縛られるものが何もないからできた。子育てもない、親ももういないみたいな、一人自由だから。やりたいことやればいいんですよ、太田さん。
いやー、かっこいい。
かっこいい。
やりたいことやればいいんです
よ。いや、最高ですね。
そうですよ、うん。70になって失敗したと思ったら、またやり直せばいい。
いやー、面白いのが、その、大見さんが、そのずっとこういう館長をやりたくって、ようやく募集が出たんです、ではなくって、もう本当にそのご自分がやられてたいろんな経験があって、でそれたまたまその、インスタの広告でこれを募集してて、館長になりたかったっていうよりはまさにこういう人だった自分はっていうのが目の前に現れて、今その、ね、職を変えるというか新しい挑戦をする肩書きからね変わるわけですもんね。
そうですそうです。ここのそうです、町の館長に、ま、なるので、MVP なんて知らない人たちも大見恵美さんは多分ね、1500人は覚えてくれるかもしれない。
いやそうですよね。
感じですね。多分その借りた家は今より広いし、あの静かなとこだからみんな来たら泊まれるじゃないですか。
いやでも本当に行きたいですそれ。
ねえ行きたい。
駅にでも何でも。
うん。うん、あ JR もう廃線になってないから。
はい。
札幌からレンタカーでいいですよね。
あ札幌からレンタカーでもういいですいいですいいです。ね、
すごい、このひまわり見たい
見たいでしょ。
なんかこれがすごい。
前
もあれです。お兄さんもまだ見たことない。生では見たことないんですよ。
本当失礼な話ですよね。でもね、知らない町だったから行ってみたかった。ちょっと行ったことありの町だったら、なんか想像つくかもしれないけど。1500日しか。
7、8月ぐらい。
あ、そうです。7月20日から8月の15日までが、いつもおま、なんだろう、暇、いるイベントやってる？迷路、謎解き。
ちょっとマジで行きません？
行きたい。
1ぐらい頑張って、気合い入れて、開けて、みんなで行きたい。
ねえ、来て来て。特集やな、もう。まあ、今年、ね、みんな急だったとしても、はい、来年の7月20日からの1ヶ月間。
迷路の中で収録しましょう。
ああ、なんかそういう
の、最高。
あの私ちゃんと一日段取って公開収録しよう、ひまわりの中で。街の人が喜びそう。
本当にすごいです。この写真見たらもうやばい、
ねえ、すごいよね、世界の何十種類のひまわりが植えられてるって言ってましたね、いいですね。 みんなが北竜町って名前をこれで覚えたでしょ。大見さんいるから来るって言うでしょ、みんなね、でも貢献してるでしょ、これ町に人を呼んで。
いやすごい。いや北竜町にとってこんないい人が来てくれるなんて、なんか、そうですよ、やっぱこう、ね、さっき年齢が壁になるかなっておっしゃってましたけど、やっぱり例えばこう、まあ、若ければ若い良さはあると思いますけど、なんかやっぱりそこで育っていくみたいなイメージじゃないですか、館と共にじゃないけど、だけども大見さんは超即戦力っていうか熟成だから、だからその初代館長としてこんな適任な人いないと思う。
もうそうみんなに言ってほしい。あとやりたくてしょうがなくて言ってるから、あの満ち溢れてるよね、やる気が。
素晴らしい。
これは
いやこれはもうちょっと他のメンバーにも聞かせたい。
ね、
もう大至急、
はい、太田さん今年来る感じで。
もちろん
ちょっと一応私も今行けるタイミングが目星ついてるので、あの後でじゃあ LINE で、はい、
みんなすごいな。
日帰りは本当に厳しいですよね。一泊しないともったいないよね。
いや一泊二泊とかしたい。
したいしたいしたい。
はい。
泊、ね、まるとこなかったら旭川で泊まるか、うちでみんなで布団引いて民宿みたいで。
全然大丈夫です。僕はあ
れ、まあ、温泉が5分であるので。
最高。
最高。
そうです。
明日行く。
明日まだいない、明日まだいない。
道砂利道だから最高に、なんかいいと思います。
よかった。
すごい、でも本当に体調だけ、
うん、
ね、本当にそれはそうですね、
体気をつけます。
本当ですよ、あ、無理しすぎず、ね、ですね、
楽しくて無理しちゃうかもしれないからね、気をつけないと。
本当に素敵です。
ありがとうございます、うん、もう いつ言ったらもいいんだろうと思っていました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。決まったりだ、
はい、いやーすごい。でも大見さん、うん、決まるまではどのくらいの期間があったんですか。
書類出したのが4月5ん20日で、もう23日に一次面接して、うんうん、二次面接はゴールデンウィーク明けで5月の20日に分かって、1日から仕事して、
すごい、出ないの、
フルコミットしちゃってる、もうすごい楽し
く、
もう、毎日スケジュールとか打ち合わせ、4枚打ち合わせとか、
はい、
でも即戦力なんで。
いや、
施設自体も新しくできるんでしょ。
あ、施設はもう新聞出てるから大丈夫だと思いますけど、小中一貫で65億ぐらい国と福利庁です、すごいいい施設ができちゃうんですよ。それと道の駅とひまわりが上から見れるような、なんかこう観光施設ができるみたいで、それが20億ぐらいの建物ができて、カフェとか、そのやっぱり夏しか人が来ないんですよ、観光地だから。冬も人が来てくれるように道の駅とカフェとそういう観光が入ってるんだけど、私が入るとこは社協なんですよね。社協の建物の中にそういうラボを作ってポップアップでそっちに出るみたいな感じなんですけど、その社会福祉協議会っていう、その福祉とか、高齢者子育てとかやってる建物の中に、その施設が、空き施設の中にこうラボ工作機械がいっぱいあるとこあるんですけど、その中に体育館もあるんですよね。先導そんなに高くないんですけど、これはめっちゃパラスポーツ関係呼べんなと一人で思っているのと、あと隣が超上の老人ホームがあって、ここも一緒に何か連携ができるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんに 3D プリンター使えないかなとか思ってんだけど、なんかやっぱりミニマムなので、なんかみんな巻き込んでいろいろできる気がしますし、そのなんで主体というか、その近くが福祉とか結構関係あるっていう、なんでしょうね、やっぱ半分ご高齢の方なので、そのいる人たちにとっても館長58歳は夢を与えたじゃないかなとは思ってます。若い子来て可愛がられるのもいいですけど、自分たちに近い人たちがデジタルのことでなんか俺もできるかなみたいになれるのはいいかなっていう、はい、もうみんな移住して、
なんか移住して
あとなんか別荘とか建てて、人増やしたら、
移住までの過程とかちゃんと発信していった方がいいですよ。
そうですね、
うん、企画にして、
うんうんうん
うんって思いました、ね、
だからいいんじゃない、そのクリエイター、10歳か18歳までのクリエイターを育てるみたいな感じなんです。だからおそらく10歳から18歳までの町民の子たちはもう毎日全部タダで全部その施設を使えるみたいな感じだから、クリエイターの親子の人とか親御さんとか引っ越したくなるぐらいな魅力があるんじゃないかなってちょっと思ってます。
なんかクリエイターとか芸術家の人が集まってるんですけど、結構なんかとこなんかいくつかないんですか、なんか、
うんうんうん、
藤野市とか、
いや、いっぱいある、
鎌倉とか、なんか思いつきで言ってますけど、なんかあるじゃないですか、ちょっと、うん、アートの匂いがする人たちが集まり、うんうん、そういうとこってつながったりすると面白そうです
ね。で、なんかそのいろいろ調べてたら、北竜町の中で認やっぱり半分老人高齢者でしょ、中学生たちに認知症サポート講座とか受けてもらってる、すごくないですか、高齢、私たちが認知症の人たちと会うためにそのサポート講座って受けたりするんですけど、中学生全員それを受けたっていう記事を見て、 本気だなと思いました。その高齢、その町みんなでそういう高齢化社会を支えるっていうところなんだなと思って、すごい小さい町ですけど驚かされることがたくさんあります。あのもうその町自体がインクルーシブな気します。なんか下手な大都会でインクルーションを作ない環境を作ろうっていうよりはもうできてる感じがします。
すごい
ね、勉強になりますよね。
いやー、じゃあワクワクしてないです
よ。そう、ワクワクしてるよ、う
ん、それを言いました。
いや、素敵なお話。
まだまだみんな頑張って、みんない
や、夢ある。なんかこう、元気出ますね。
一生死ぬまで元気でいますね。
いやー、大事、
大好きです。
いやよかった、
ありがとうございます。
大好きです、大好きですね。もうあの館長、朝のラジオ体操はどうなってますか？
やばいやばい、本当だね館長になったらラジオ体操やるか。やっぱ
館でやればもうやらざるを得なくなるからいいかもしれない。
ない怒られなくて、うん、館長やるよ。
館長はできなきゃダメよ。
完璧なね、完璧な。
そうそうそう、館長は拡大できなかった
。確かに館長はやりそうい
やちょっともうでもなんか目が離せないですね、これから。
目が離せないですね。
そうですよ、
目が離せないです。
こんなになんかまさか自分がね、その北海道の北竜町に注目するようになるとは
そうです、これで
30分前思わなかった。
そうですね、もう平井さんって北竜町の仕事来るかもしれない、もう気にしただけで
いいな、仕事で行けたら最高ですね、
うん、でも大見さんのところに行ったらあの人来てますよみたいなので、じゃあついでにちょっとみたいな
そうですね、あの開口の挨拶していただきますからって言ってでもなんかほら、街に由来のない人たちを急に呼ぶっていうのはやっぱりみんな街の人もね、え、誰だろうみたいになるけど、おみさんが出てるラジオの人たちを呼ぶみたいなことは、まあ、そんなにあのね、かけ離れてない。交換収録やりましょう。はい、
館長の友達みたいな。
館長の友達で来てもらって。で、ひまわりの前で、公開収録したいですって言って、椅子並べていいですかみたいな感じで。
素敵。
いいね。やろうやろう。言ってみよう。
はい。いやー、ありがとうございます。いや。ちょっとね、今週は本当に元気の出るお話を伺ったなというところで、
この場で初めて話しました、うん、ここ
で。え、大丈夫、ラジオの収録とかはできますかね、館長。
あ、もう最初館長、そここはあの関係ない
と日中まあちょっと1時間
あ、ここは言ってあります、
収録とかは
面接でラジオ収録の時はでもどこでもできるんで抜けますって言って、みんなラジオっていう顔してましたけど、そこまでは突っ込まれなかったですね面接だったんで
そうですよね、
80万人が聞いてるって言ってた
からね、
北竜町のアピールをします。
いい宣伝してるわ、私、
素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ今週はそろそろお時間ということで、じゃあ大見さんの新しい挑戦を体育会一同応援していきたいなと、はい、思っておりますので、またいろいろ教えてください、
はい
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
中央体育会、お相手は平井亮でした。